中愛戦。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
熊本地震取材本当にお疲れ様です。江の木田師匠の俊敏なフットワークに感動しました。それに引き換え何ですか、元令和命の党ってやつらは持ってきましたね、無理やり。思いっきり、何にもしてないではありませんか本当にしてないですね今回ね。2024年、の能登地震でもいろいろと問題にはなりましたけど、やっぱり売名行為だったんだなと。その点 IBB は予算不足に苦しみながら、苦しんでますね。予算不足に苦しみながら、やるべきこととして被災地に飛び込んで取材活動を展開しています。信用と実績ではもう歴然とした差があると思っています。取材中の苦労話、東京での月刊花田チャンネル出演をキャンセルして熊本に直行した時のお気持ちなどをお聞かせくださいということでいただきました。苦労話っつってね、やっぱ木田さんも結構この間は車を出してもらって凸凹の国道だとかを撮ったんですけど、あれどうだったですかね、運転しながら。
いやもう行きたくないですね、あの凸凹の道なんか。
ええ、
いやー大変ですわ。
最初にね、その宇城市小川とか氷川町とかあそこらに入ったのが8月30日の木曜日だったんですけど、その時にもちろんその震源に近いところに行けば行くほど道はズタズタになってて、まあ、いろんな断層だとかが表面に現れてるような状態だったんですけど、国道3号線とかは時々段差っぽいものはできてたけど、それほどじゃなかったんですよ。ところがね、その次に行った8月2日、日曜日ですね、その時、木田上さんに運転してもらったんですけど、その時は、それまでなんじゃなかったところが、やっぱり凸凹になってて、で、段差が急にできてて、まあ、それに気づかずに普通にこう走ってた、その、キラウエア号が、ドーンとジャンプするみたいなところが何箇所かあったんですけど、あれはちょっと、まあ、驚きましたね。やっぱり、余震が、まあ、結構強めの、でかい余震も来てましたんで、そういったのの繰り返し、波状攻撃によって、それまで、大した、なんですかね、影響が出てなかった、そういう、道路だとかにも、そういう凸凹の、ものができてくるっていう、その徐々に、そういうものが大きくなってくるっていうのが、なんだか、そういうのが起きてるっていうことと、まあ、あと、その氷川町の、まあ、その橋がかかってて、こっちが手前が、北側が、宇城市小川。で、その、まあ、幅はそうですね、10メーターあるのかな、で、長さが30メーターあるのかなぐらいの、そんなに大きくない橋なんですけど、その橋が、その氷川町側で、もう隙間ができちゃって、下の川が覗き込むと、下の流れが見えるみたいな気持ちの悪いところで。で、まあ、あと10センチずれたら、もう、落橋、橋が落ちるみたいなところなんですけど、やっぱりその30日に行った時と、その8月2日に行った時では、その隙間が、やっぱ広がってるんですよ。で、地元の奥さんたちもその話してて、やっぱ余震があるたんびに、ちょっとずつ動いていて、そして隙間が広がってますと。で、その隙間が、まあ、その、毎日、そこの奥さんは、毎日定規で、その、隙間を測ってたと。で、この間の、その、8月1日かな、1日か、30日だったかな、7月30日、余震の時に、一気に広がりましたね、みたいなことをおっしゃってたですね。なので、やっぱ現在進行形でいろんな被害はずっと増えている。で、さらに、これまで、まあ、かろうじて倒れずに住んでいて、ちょっと傾いてるような家屋も、やっぱり余震によって、もう耐えられなくなって、ガシャンと潰れるっていう、そういったところも、まあ、今も出てるようですし、今後も、まあ、増えるかもしれないということなので、やっぱそこら辺、まあすごかったですけど、まあでもともかく取材する側で思ったのは、やっぱ暑い。もう、異常な暑さだったんで、これはやっぱり避難なさってる人たちもたまらんだろうなと。で、何よりも、その救出救援活動に従事しておられる、その自衛隊、警察、消防、 海上保安庁、その他諸々のですよ、まあ、あの、まあ、いわゆる行政職員の皆さんなども含めてですけども、もう、大変だと思うよ、あの、機動隊なんてのは、あの、なんだろう、あの、どうしてあんな分厚い格好しなきゃいけんだろうというぐらいの分厚い格好してるわけですよね。で、はい、よくあれで耐えられるなって。まあもちろんその、航空自衛隊だとかそこら辺は、ブロワーがついてる、あの、ファンがついてる空調服ってやつを入れていて、それでその隊員たちの、その、まあ、熱中症にならないようにというのを守ってるっていうのは、そういう、広報が出てますけど、おそらく他の陸海もやってると思うんですけど、で、警察とかもやってるのかなと思うんですけど、まあ、大変だと思いますね。それと、その月刊花田チャンネルは、前の日、8月の、あれは、なんちゅうだっけ、8月じゃない、ごめんなさい、7月の28日じゃなくて、27日ですね、じゃない、26日だ。26日日曜日の、夜に、田谷亮さん経営のお店、鶴仙っていうのが、赤坂見附にあるんですけど、そこで、やめれ会というのがあったんですね。まあ、令和をやめた人って意味のやめれも含まれますし、いろんな犬笛を吹いたり、集団認知をするのをやめれっていう、そういう意味も含まれて、いろんな、まあ、意味合いが込められた名前で、そのやめれ会というのを作ろうということで、で、まあ、これ、やめれ会に関しては、まもなくその一般募集をどうやら開始するという流れになっているようなので、そこで詳しいなんか、情報が、おそらくそう遠くない時期にアナウンスされると思いますけれども、まあ、ともかくそのやめれ会の、まあ、ある意味発起人と言っていいと思いますけど、まあ、ざっくり10人ぐらいかな、の、まあ、誰とは言えないんですけど、誰とは言えないんですけど、私は知っている。で、まあもちろんその、まあ元令和新選組の、まあ構成員というか、まあ地方議会とか国会議員とか、そういうのも含めてですけども、まあそういった方々が集まって、で、まあお酒飲みながらですね、何をやったかっていうと、まあその命名、マイクパフォーマンスじゃないか、マイクリレーか、マイクをもにぎって、今の考えとか思いを、まあ、語りましょう、みたいな感じで、本当にね、すごかったですよ。夕方5時過ぎぐらいから始まったんですけど、なんだかんだで午前1時ぐらいまでそれ続いてましたからね。6時間以上ですよ。6時間以上もずっとみんなでこの、その、思いの丈をマイク握って語り合うみたいなことがあってですね。で、その途中で、実はその電話が鳴りましてね。で、月刊花田の花田編集長からの電話だったんですけど、で、えのちゃんさん、ちょっと電話について書いてよって言われて、わかりましたって。で、ついでに、花田チャンネル出てよって言われて、いつですかって聞いたら、7月の29日、水曜日の夜8時からだって言うんですね。で、その時は、わかりましたって言って。で、わかったって、一応その、安請け合いしたんですけど、よく考えたら私、8月の28日火曜日に大阪に新幹線で帰ることになってたんですよ。で、ちゅうことは、どうしたものかと。これは延泊して東京にもう一泊、でも、花田チャンネルが終わるのがあれ、10時ぐらいだから、それからはもう戻れないんで、ってことは2泊延泊しなきゃいけなくなるなと。それと、取ってた新幹線が書き換えができない、まあ、そういう安く買えた新幹線のチケットだったんで、これはもう放棄するしかなくなるなと。で、ただまあ、交通費と宿泊費に関しては、月刊花田の、その、アスカ新社さんが、持っていただけるということなんで、まあ、金に関してはいいんですけど、でも、どうしたもんかな。で、まあ、そこでまあ、最終的にまあ、28日のうちに、まあ、28日じゃ、29日だな。29日だな。そうだな。だから28日か。いいんだ。28日に帰って、大阪に帰って、ほんで、翌日29日に、また夕方東京に新幹線で行こうっていうことにしてて。で、そしたら、まあ、28日の夕方4時、私がその新幹線で東京から大阪に向かってる最中に、ぐらぐらっと来たと。震度7が発生したということで。で、新大阪駅に前島くんが迎えに来てて、で、どうするんですかって言うんで、今悩んでんだけどね、と。 で、前島君はそこで意見が不審だと、東京行くべきだと、約束は守りましょうという。で、まあ、それはそれで一つの、まあ、見識なんですけど、でも私はその、災害ジャーナリストであるという、そういう自覚も当然ありますし、それがなりわいですから。で、これでその、まあ、しかも熊本ですからね、行かないっていう手は、これはちょっと私にとってはちょっとなかったんですよ。なので、一晩実は悩んだんですよ。まあ、夜中はどっちみち動こうにも動けませんから。で、あんまり遅くに、その、花田編集長に電話したりするのも悪いなと思ってたんで、一晩悩んで、で、翌朝、朝9時前だったですかね。29日水曜日の朝9時前に花田編集長に電話したら、まあ、私熊本に行きたいんだと。まあ、だからせっかくの機会で、その花田チャンネルなんだけど、ちょっとすいません。村西監督も出るということなんで、楽しみなんだけど申し訳ありません。つって、まあでもそれはしょうがないね、ということで、まあ円満に、キャンセルができたんですよ。そして、新幹線でとりあえず博多まで行って、で、博多から先が全く見えてこなかったんですけど、とりあえず、行っている途中で高速バス、熊本と福岡を結ぶ高速バスが復活してる、動いてるって話が分かったんで、まあ、それで移動することができたと。で、その途中、まあ、花澤編集長からまた電話があって、もう電話でいいから出てよって話になって、まあ、電話なら出れるかということで、で、まあ、新鍋スタジオ ISS に入ったのが19時40分ぐらいで、で、ちょうど打ち合わせしますよってぐらいの時頃合いだったんで、まあ、まあ、タイミング的には良かったんですけど、で、打ち合わせをちょっとやって、それで20時から本番ということで、まあ、まあ、言ってみれば、熊本の方にも義理が立ったし、月刊花田にも義理が立ったということで、両方、まあ、なんとかすることができて、まあ、ちょっとだけ、まあ、胸を撫で下ろしたというのが、まあ、そういう流れでありまして、まあ、まあ、ね、こういうこともあるんだな、という、本当に、人生ってのは不思議なもんだな、ってなことを感じたりしました。まあ、ね、ギダユさんにも私が取材に行ってた最中はいろいろとお世話になったわけでありますけども、どうですか、えのきだしんやまさんの、もう素晴らしいこの動きをぜひ褒め、称えましょう。
まあ、フットワークはやっぱ軽やかでしたね。
軽やかだったですか。
まあ、軽やか
で。ターンとかしてましたか。
は？
いや、ターンとかジャンプとか。
ターンとかジャンプとかね、まあしてましたけど。
で、
いや、だから早かったですよねって決めるのは。
で、なんか、だからこう、素晴らしかったとか、そういうのはないですかね。
ああ、素晴らしく、良かったと思います。
これさらにこう、惚れ直したとか、なんかこう、そういう、なんか、賞賛の言葉はないんですか？
だから、素晴らしかったですって。
あ、そうですか。以上終わりということで。はい、まあ、はい、このまま、沈静化していただければね、まあまあいいんですけれど、何がわかるかりませんが、その時はまた、再び、行くことになります。で、もちろん熊本だけでなくて他の地域で何かあれば、もちろんそこに、極力行きたいと思ってます。なので、まあ、今回特に本当に多くのリスナーの皆さんに、お支えいただきまして、寒波の方ご協力いただきました。これによって、まあ、現地に行くことが可能になりました。で、どうしてもね、急に行くっていうことになるので、切符だとかがいわゆる早割りとかそういうのが効かないわけですよ。もう来月地震があるんで早割りでとかそういうわけいかないんで、やっぱりもう一番高い、価格設定の切符になっちゃうんですね。だからそういったことも含めて、まあ、現実的に対応していくんですけど、まあ、皆さんの、まあ、さらなるご支援、5000円、そういったものを本当にお願いを申し上げたいと思っております。ぜひともよろしくお願いいたします。さて、一旦 CM に行きまして、この後、お知らせをさせていただきます。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション、タマキン。